もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。さて、11月15日の臨時議会において横手市議会の9代目議長に播磨弘和議員が、9代目副議長に高橋誠吾議員がそれぞれ就任されました。今回前半は播磨議長、高橋副議長のお二人にお話を伺います。また後半のテーマは12月定例会のお知らせです。横手市議会議会運営委員会の佐藤清春委員長にお話を伺います。早速前半に入りましょう。テーマは新しく就任した議長副議長へのインタビューです。ここでは播磨弘和新議長と高橋誠吾新副議長にお話を伺います。はじめに播磨議長より自己紹介をお願いします。
はい、この度、横手市の第9代目になるそうですけれども、議長に就任しました播磨弘和でございます。出身は小物川町でございます。自分は小物川町議から合併の横手市議会に来まして、現在4期目ということであります。楽しみですけれども、普段自分は農家をしておりまして、議員活動以外の時には一生懸命農業をしています。で、米と、スイカを作っているわけですけれども、結構、そういう意味では夏場は忙しい毎日を過ごしております。実はうちには長男夫婦がおりまして、孫が一人おります。女の子と同居しておりますので、その孫と遊びながら晩酌するのがこの頃の一番の息抜きになっています。合併以来ずっといろんな議会の役職もやらせていただきましたけれども、議会運営委員会はじめ、つい最近までは議会改革推進会議の委員長をしておりまして、各委員の皆さんが熱心に議論していただいて、非常に私としては印象に残っている委員会でありました。
続いて高橋副議長からも自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、皆様こんにちは、高橋誠吾でございます。この度副議長に就任いたしました。私は横手市、旧横手市出身でございます。これまでいろいろと議会の中ではいろんな仕事をさせていただきました。特に最近では横手市監査委員ということで、市行政の監査を2年間やってきたところであります。プライベートですと、私子供3人いまして、最近は、みんなスポーツやるようになりましたので、そういったのを観戦しに行くのがすごい楽しみの一つとして、日々生活しています。そしてまたそういった3児の父という部分を生かしまして、子育て世代、若者世代の悩み、そして不安等を取り除くような政策を、見つけて探していきたいなというふうに思いながら、議会活動をしています。
さて、再び播磨議長に伺います。9月という異例の時期と背景で議長就任となったわけですが、立候補された時の思いはどのようなものだったんでしょうか。
はっきり言って非常にドキドキしておりました。前斉藤議長が突然の、辞任という形で議長の職を抜かれたわけですけれども、議会全体としてみれば、この後この議会がどうなっていくのかなという不安感が非常に大きかったと思います。自分も含めてですけれども、そうした中で、今後の議会の在り方等を考えなければならないと、しかも すごく短時間のうちにその決意を決めなければならないということで、大きく悩みましたけれども、同僚議員なり、先輩議員の皆様の後押しがありまして、じゃあお前やってみねがということでありましたので、その言葉に背中を押されて立候補したという経緯があります。そういうことで、自分の中でもはっきりとその議会運営に対する加わってほしいなというのがしっかりとした形ではまだ見えてなかった部分もありますけれども、それこそ必死な思いで立候補したというのが現状でした。
議長の職務を担われて、およそ2ヶ月ほど経つんですけれども、これまでの経緯はいかがでしょうか。
想像した以上に忙しいなというのがまず印象として持っております。 議長に対するその職務のイメージというのがなかったものですから、本当に戸惑っておりますけれども、まあ、あの事務局職員なり、皆さんの応援をいただいて今日まで過ごしてきましたけれども、その間陳情とかそれからさまざまなイベントとか案内をいただく機会が非常に多いので、これからは自分のペースも守りながらもまだまだ自分 の、 その議長としての役目も理解できていない部分もあるので、いろんなところに顔出しながら努めていきたいというふうに思っております。
続いて高橋副議長に伺います。立候補した時の思い、そして副議長についてからいかがお過ごしでしょうか。
はい、議会の重要なポジション就任に手を挙げることは非常にこう身の引き締まる思いでした。私がこれに立候補したかという部分はですね、先に播磨議員の議長への立候補の初心において、議会はチームでいかなければならない、イデオロギーや物の見方考え方に違いがあれど市民のためにここぞという時はまとまって市長と向き合わなければならない、そしてまた播磨議長の初心の一つに、いいものはいい、悪いものは悪い、是々非々の立場を貫くのが地方議会人の立場である、そんな言葉を述べられ、そして播磨議長は多くの支持を得て議長の主任となりました。私はそれを受け、昨今の目まぐるしく変わる社会や立ちはばかる難題に立ち向かうための体制づくり、厳しい財政状態の中できっちりとした取捨選択をするべきという理念に共感し、副議長としてサポートしていきたいという気持ちで本日ここに立っております。
播磨議長は今後議会をどのように舵取りされていくのか、抱負と決意をお聞かせください。
はい、先ほども申しました通り、自分は、議会改革推進会議の委員長を2年間させていただきました。その中で、いわゆる議会改革に対してのイメージというのが非常に自分なりには出来上がってきたと思っております。一番大きく思っているのは、議会あるいはその委員会がもっともっと強くならなければならないなという思いであります。例えば議員個人の提案なりあるいは質問なりでやってもやっぱり議員個人なんですね。でその部分を例えば委員会であればある議員の提案なりを委員会全体のものとして受け止めて、それはいい案だよねっていうのがあったら、やっぱりその委員会全体の案として、あるいはもっと大きくなれば議会全体の案として、当局市長に提案する、ぶつけていく、そういう議会力をもともと高めたいなというふうに思っております。それには議員同士の議論がもともと活発になって厚みを増さなければそういうことができないわけですけれども、そういう方向になれるような議会運営に努めていきたいというふうに思っております。それとですね、議員の行動としてエネルギーになるのが市民の皆さんの声なんですね。それをいかに自分のものとして、あるいは議会全体のものとして組み上げられるのかという、そういう力も当然必要になってくると思います。ですので市民との意見交換あるいは懇談会等もどんどん議会が外に出ていくという形で進めていきたいというふうに思っています。そういうことの繰り返しをしながら、積み重ねをしながら、そして当局と向き合うときはチーム議会、チーム委員会というものを前面に押し出しながらできるような議会を目指していきたいというふうに思っております。
高橋副議長、今の議長のお言葉を受けて決意抱負を改めてお願いします。
はい、播磨議長が多くの議員の支持を得て、議長へ就任したこと、チーム議会を標榜したということは、議会の機能をフルに発揮できること、議会が大きな力を得たことへの証であると私は理解しております。こういった時代の流れが早い中、また多岐にわたる行政課題がある中での議会運営となりますが、播磨新体制の下その一助となれるよう副議長の職を全うしたいと思いますし、そしてまた私は責任世代の40代がキャッチフレーズではありますので、そういった自分の立ち位置も加味しながら、令和という新しい時代の中で議会運営に携わっていきたいと思っています。
前半は新しく就任した議長、副議長へのインタビューでした。横手市議会、播磨博一議長、そして高橋誠吾副議長でした。 っと教えて横手市議会、続いて後半は12月定例会のお知らせです。横手市議会議会運営委員会の佐藤清春委員長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先頃新体制の横手市議会がスタートしたとお聞きしました。新たなメンバーで議会運営委員会が構成されたわけですが、その委員長に佐藤清春委員長が疲れたとのことで、その横手市議会の新体制についてまずは少しお話をお聞かせください。
はい、11月15日に臨時議会を開催し、副議長の選挙のほか各常任委員会や特別委員会の委員の改選がありました。議員の任期は4年ですが、横手市議会では所属する常任委員会や特別委員会については2年で交代するという取り組みがあります。その取り決めに倣い、今回新たな体制で横手市議会がスタートしております。
では間もなく始まる12月定例会は、その新たな委員会の構成で議案の審査が行われるんですね。
はい、そうなんです。これまでとはまた少し違った雰囲気で審査が行われることになると思いますよ。ただメンバーが変わっても市民の皆さんにとって本当に必要なことかどうか、市民の皆さんにとって暮らしやすい横手市になるためにはどうすればいいかなど真剣に議論するにはこれまでと同じですので、一件一件慎重に議論していきたいと思います。
では早速ですが、11月26日から12月定例会が始まりますので、会期と日程について教えてください。
はい、12月定例会は11月26日火曜日から12月11日水曜日までの16日間を予定しています。初日の11月26日には市長の所信説明のほか、条例や補正予算などについての議案が提案され、議案に対しての質疑応答が行われます。12月2日から4日までの3日間は一般質問が予定されています。その後、各常任委員会や予算特別委員会分科会ごとに議案に対する詳しい審査が行われ、最終日の12月11日には各委員長がそれぞれの委員会で審査した結果を報告した後、議案や請願、陳情の採決が行われます。
どんな議案が提出される予定なんでしょうか。特に注目すべき案件などがあったら教えてください。
はい、市民の皆さんの生活に直接的に関係する議案として、一つは公共施設の使用料の見直しに関する条例が提案される予定です。これは皆さんが普段よく使われている公民館や体育施設などの施設の使用料を改定するもので、この使用料については合併前から変わっておらず、加えてこれまでの消費税の改定に伴う見直しなども実施されてこなかったため、受益者負担の観点からは公平性や妥当性に欠けたものとなっています。こういった状況を見直すため、令和2年来年の4月から使用料を見直ししようというものです。
サークル活動や障害学習活動などで施設をよく利用される皆さんにとっては身近な話題ですね。他に注目する議案はありますか。
もう一つはスクールバスを利用した有償旅客運送の実証実験に関する議案であります。これは雄物川町の立合地区を中心とした交通不便エリアの解消を図るため、新たにスクールバスを活用した有償旅客運送の運行を実験的に行うものです。以前から朝と帰りの子どもたちの送迎の時間以外に スクールバスを利用できないかと議論がありましたので、やっと市当局もいろいろな検討をされて、今回このように実証実験をするに至ったということになります。
これは先日立合地区の女性の皆さんと市議会議員の皆さんとの懇談会でもかなりお話が盛り上がった件ですよね。
はい、そうです。地元の方々にとっては非常に嬉しいことだと思います。ただ運行する際には運転手さんに相当な負担がかかると思いますし、ルートの問題など様々な問題も指摘されておりますので、市民の皆さんに安全安心に利用していただくためにはどうすればいいのか、慎重な審議が必要かと思っています。
今回の議会も盛りだくさんの内容となりそうですね。私たち市民にとってより良い横手市となるよう、議員の皆さんには慎重な審議、そして分かりやすい審議をお願いしたいと思います。最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、当市議会ではこれまでも、議会報告会や意見交換会などで市民の皆さんと直接触れ合い、課題解決のために真摯に取り組んできましたが、議員活動の様子の一部をする良い機会になると思いますので、ぜひ議場に足を運んでいただければ幸いです。お待ちしております。ありがとうございました。
後半は12月定例会のお知らせでした。お話は横手市議会議会運営委員会の佐藤清春委員長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回も横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。ご期待ください。